皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は4月の第2回目ということですかね。はい、広岡社長どうでしたかこの1週間。
どうもこんにちは、いつもお世話になってます。今滋賀県は桜満開ですよ。っていうかもうちょっと散りかけてますけれども、はい、
この間の時はね、なんか寒くてさ、はい、まだ咲いてないって言ってたじゃない。
あのね、あったかい日がね、うん、5日ぐらい続いたじゃないですか、はいはい、あれで一挙にガッと咲いたように思います。あ、
そうなんだ。
つぼみからいきなり一瞬にして、うん、普通ってもうちょっと時間かかると思うんですよ、でもね5日ほどね26度とかね、27度ぐらいの日があったじゃないですか。
あったあった、
うん、はい、まあ信楽はちょっとね25度ぐらいまでしかいかへんと思うけど、うん、京都とかやったら26、7度いったんと思います。はい、
ありましたね、26度ぐらいの時あったね、
はい、うん、やっぱりあの時にね一挙にバッと開きましたね、咲きましたね。
京都もそうでしたね、はい、なんかほらちょっと寒いね、寒の戻りで4月の頭が寒くて雨降ったりして、
はい、
でそこで持ったけど、やっぱりこの先週の末から、うんうん、なんか急に気温が上がって、
はい、
この間の土日なんかはもうほとんど市の真ん中っていうか市中はほとんど桜も散っちゃってる感じでしたね。
そうでしょうね。僕ね、うん、滋賀県のね、僕のね会長さん、おばあちゃんね、
はいはい、
94歳のおばあちゃんね、
すごいよね、元気だよね。
はい、元気ですよ、
うん、
そのおばあちゃん連れてね1回だけね、はい、ドライブ行くんですよ。
お
それでちょっと桜見に行きますかって言って、うん、おばあちゃんね、うん、でその1週間ぐらい前からね、桜が咲いてきたな、世の中は桜が咲いてきたなとか言い出すんや、
うんうんうん、
テレビ見てると桜が今よく咲いてるね、それって俺に連れてけってことやろって、
ね、シグナルだよね。
そうそう、それでね、かなりモーションかけられて、それで先週のね、木曜日の日に海蔵崎っていうところにね、
はい、
いつも行くんですよ、うん、だから甲賀の方からもう高速でね木之本のインターまで行くと、
はい、
近いんですよね。
なるほど。
で木之本のインター降りても大体20分ぐらいかな。
ああ、それだったら便利だね、
はい、でそちらの方にあと一軒ね、うん、うちのね息子のね、
はい、
嫁が、
ええ、
近江塩津っていうところが実家なんですよ、
は
い、
ええ、
だからそこのねそこにもおばあちゃんやるんだよ。そのおばあちゃんは80代ですけど、
ね、ええ、
はい、でそのおばあちゃんにちょっと挨拶行こうと、
ええ、
いつもそのコースがあるんですよ、
うんうんうん、
で嫁の実家の方に行って、ええ、それでその寄ってからもうそこから10分ぐらいなんで、
ええ、
海蔵崎行ったんですけど、つぼみやった。
あ、そう、
うん、
先
週の木曜日は、
先週の木曜日そうかもね、そこからどんどん暖かくなってきたんだよね、
はい、そうそう、その先週の木曜日、いや暖かい日やったんですよ、
それでもね、
暖かい、むちゃくちゃいい日ですよ先週は、うん、でもやっぱり海蔵崎ってやっぱ寒いんですよ。
あ、なるほど。
彦根は満開でした。彦根満開で、海蔵崎はもうちょっと遅れるけど7、8分までいけるかなと思ってたんやけど、まだ5分ぐらいです、
うん、ね、僕はね、はい、やっぱりほら京都市内あちこち咲いてるでしょ、
はい、
ちょうどね金曜日ぐらいかな、
はい、
やっぱり木曜日だ、社長と同じだ、うん、木曜日に鴨川をフラフラしてたら、
はい、
ちょうどその桜吹雪
ちょっと散ってたでしょ。
そう
京都ちょっと早いから、
はい、だけどね二条城の中はなんか満開でね、
はい、
だからやっぱりちょっと桜の種類とか場所によって微妙でしたけど、
ね、そうでしょうね、京都は多分散る頃です、
うん、でもこの土日はさ、はい、この間の土日はもう全然もうほとんど葉桜、
そうでしょうね、
うん、
はいはい、そう思います、ね、滋賀県だから1週間大体遅いんです、
遅いんですね。
で海蔵崎は10日以上遅いと思う、う
ん、ああ、そんなにね、
ちょうど今ぐらいが満開と思う。
じゃあもう北の方に行けばもっと遅いのかしら。
北もうそれは分からないですわ、うん、その北までは行ってないから。海蔵崎は年に1回だけね、
うんうんうん、
琵琶湖の横をね、うん、車でゆっくり走るんですよ。
確かに京都もさ、今週あたりじゃないか、仁和寺なんかはまだまだな。
あ、仁和寺はボタン桜です
ね。そう、だからまあこれからでしょ。あと大原の方は全然、そうそう、うん、これからなのかな。
ボタン桜って言ったらまだ1週間後ぐらいじゃない。
まだ1週間後ぐらいだよね。
でしょうね、うん、はい。
そう。
あとなんか、お客さんにもね、そのボタン桜のね、苗を5本もらったんですよ。
あ、植えたのそれで。
うん。だから知ってるんですよ。
ああ、ボタン桜遅いからね。
遅いんですよ。
あそこもそうでしょ。大阪の造幣局もね、はい、あそこもまあ八重桜、ボタン桜だもんね。
そう、ちょっと遅いですよね。
遅いよね。
はい、
まあ 確かに。でも今年は長いかな、なんか咲いてる期間が
長いですね、
うん、一応
そう ただねちょっとね僕ね、
う
ん、僕が思っただけなんですけど、
う
ん、
はい、どうぞ。
花の色がちょっと薄いように思うんですよ。
あ、
もう少しピン、いつもピンクじゃなかったのかなと。
いや、桜によってさ、
はい、
まあその木によってね結構色違うじゃない。
色違いますよ。
すごいピンクが濃い桜。
もうちょっと、ただその高瀬川のね、
うん、
その木屋町の桜とか、
うん、
新橋の桜とかね、
うん、
もう少し、まあ年にもよるって違うと思うんですけど、うん、もうちょっとピンクがかかってたんじゃないのかなと。
どうかね、
白っぽくなってきたじゃないですか、なんか桜の花が。
俺ね、でもね、毎年俺撮ってんだよ、あの、はい、実は言うとこの5年ぐらいあまり変わりないかな。
それとね、
うん、
肉眼で見んのと、
うん、
あの携帯で撮んのとね、あのメカで撮るのは全然違うじゃないですか。
ああ、違う違う。それはあの特に携帯の場合ってさ、
はい、
あのエンハンスっていうか、うん、あの強調されるからね。
全然違うでしょ。
違う違う。
肉眼で見るのと、うん、
違いますよ。
全く違いますよ、映り方って、う
ん、ただあの、はい、俺撮るとき別に携帯でも撮る、スマホでも撮るんだけど、普通のカメラで撮って、はい、できるだけこう再現がね忠実に。
カメラ好きですもんね、佐久間さんはね。
まあね、
はい、
うん、
かなりね。
だからただ本当に、ね、今年ほど桜を、
はい、
楽しんだ年ないかもしれない。
京都ってやっぱり桜多いでしょ、
うん、おいおい歩いててそこかしこにあるから ね
カメラ好きな人って僕むちゃくちゃええ、うん、ところが撮れると思います僕。
だから不思議なのはさ、はい、こう知らない道ちょっと入ってくると、え、こんなとこにも桜があったのっていうのを気づいた、
うん、
え、こんな家の、ね、間に合うのとか、
はい、
こんな公園、小さな公園だけど立派な桜があったりさ、あれほらさ、花咲かないと桜だって気がつかないことってあるじゃないですか。
そうですね、はい、
ねえ。でも社長のところの八重桜、これからあれでしょ、店の前で花見できるんでしょ。そしたら
今がね、もうちょっと散りかけてるんですよ。
ああ、そうなんだ、
はい、昨日ぐらいが満開と思います。
お、
はい、昨日おとついぐらい満開ですね。
まあね、
綺麗ですね、はい、
自分のところで花見できたら最高だけど、
ね、最高ですねなんか一本はでもアーモンドとか言ってましたけど
ただあれみたいなね、やっぱり桜って虫つくからね、
はい、
結構手、あの手入れが大変みたいな。
あのね、アーモンドの方が虫つかないやつ
そうなの？
そうらしいですよ
じゃあアーモンド植えるかみたいな
でも今ね、僕桜の時期はね花粉がひどいんですよ。
花粉症。
いや僕花粉症じゃないと思うんですけど、
ね、花粉症だよ。だからさっきほらそれ話題になってたじゃない、花粉症って一体いつから、ね、
季節病なんですよ僕、季節病、
うん、いつから花粉症だっていうさ、
はい、
だから僕らほら少なくとも子供の頃には花粉症って言葉なかったじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、はい、少なくとも高校生の時聞いたことないよね、花粉症
なんて。まずないですね。
ないよね、
はい、
だから一体いつから花粉症って言葉が。
ヤンキーだけですよね、マスクしてたの
もう通じないってそれそうなのよ、花粉症って言葉って。でも調べていくともう20年ぐらい前には普通に出てるよね、もう。
そうですね、うん、はい、多分ヤンキーは花粉症やったんかな、そう思ったらねマスクしとったしな、あれ顔隠すためやな。
だから通じないって。
通じない。そういうボケ通じないね。
通じない。あのね、それこそおっさんボケだよね。いや、そうなのよ。だから、うん、それこそ昔のギャグとかシャレ言ってもさ、
通じないね。
そう、何のことかがもう全然わからない。
わからない。
うん。
説明いちいちしていかないと。
そうそう。
細かくね砕いていかないとわかりませんよ、
うん。もうそうするとすでにギャグじゃなくなってるからさ。そうなのよ。だから。亡くなったものとかね、
はい、
いや本当にそれは
変わったものとかね、いろいろありますよね。
だってほら僕らはもう、まあ、一番ポピュラーなにするよ、電話ってあるじゃん、
はい、
まあ、今
は
ほら家にある電話のことは家電って区別するけどさ、はい、まあ、昔は家電しかなかったわけでしょ。
あ、やっぱり佐久間さんの時ってあの回しながらかけるやつ。
そうですよ、まあ、それはさこうでしょ。あ、だから
あのバッテリーに充電しながらね。
だもうそれも分かんない。
それも分からない
だから話すべきなのはプッシュじゃなくて、
はい、ダイヤル
だから、ダイヤル回してって言ってもさ、今の人現物見ないと意味分かんないでしょ。
ああ、
ダイヤルを回すってさ。
なるほど。
そう
やね、スマートフォンにダイヤルつけたったらいいのにな。面白いやんね。
うん、あのそれいいと思うけど ね
面白いじゃないですか未来型とか言って
だからさ、あのあれがこうね、
はい、
こうダイヤルで、あとほらあのチャンネルも回すって言ってたでしょ、テレビの。
そんなんね、僕あの子供の頃ね、うん、ダイヤルすらなかったですよ。
ん？
ダイヤルすらなかった、電話って。あのね、
うん、
横にあの
ぐるぐる回すやつね、
ぐるぐる回すね、
うん、
あのバッテリーの電気発電するね、
うん、
あの 自動バッテリーみたいなね、うん、のがついてただけ。
それであったのね。本当に
電話機持って交換呼び出して、うん、あの100番回してくださいって言って、で置いて、うん、向こうからかかってくるのを待ってくるという。
だからさ、
もう分からへんよね、今こんな話してもね。
だからせめてダイヤルの話だぐらいだよ、ね。はい、だから110番ってさ、
は
い、1が一番右側にあるんだよね。だから11って一番早く回せる。
早く回せるよね。
そう、はい、それで間違いがないように0が遠くにあるっていう。
今のね、イラチやったらもうあのジリジリジリって戻っていくだけでも嫌やろね、もう。
だからあのプッシュ本が出た時はすごいと思ったけどね、はい、
うん、
なんかプッシュでこうできるっていうさ。
なるほどね。
だって公衆電話も、だから昔は僕らのね、ガキの頃と公衆電話あったけど、
はい、
やっぱりダイヤルだったじゃないですか。
でも電話ってね、うん、日本遅いよね。
ん、何遅いっていうの
は。遅いですよ。あのね、僕あのね、30ぐらいの時に、よく香港と行きましたけどね、香港とかマコ行きましたけど、その頃にもう携帯使ってましたもん。
そうそう、あのね、なぜああいうとこで流行ったかっていうと、ほら、電話って電話回線引かなきゃいけないじゃん、
はい、
だけどあれってインフラですごい設備投資かかるわけだよね、
はい、
だけど香港とか中国本土で発達したって、あのインフラいらないじゃん。
そうでしょうね。
そう、あの電波でいいから。
でもね、僕はもうあの時衝撃受けましたよ、すごいとこだな。
まあ早いですよ。だからああいう、だから日本よりもアフリカ大陸の方で電話がね、はい、携帯がどんどん流行った、はい、
だから日本その頃まだね、テレフォンカード入れてね、公衆電話で喋っとったから、ね、
やつや
つ
だ、
はい、
でまあ香港なんかね、市内は無料だったりしたからね、
そうだからすごいもん持ってるなってあの時思ってましたね。ちょうど30の時は、はい、30歳ぐらい。ま
あそれはあれだったもんね。だから俺も最初に携帯持ったって30年以上前かな。
あれからね、日本でね、携帯出てきたって言っても35ぐらいの時にね、でかいでかい、重たい重たいね、すごい重たい、
あったよ、バッテリー持ってね、弁当箱みたいなのね。
そうそう、それがね35ぐらいの時です、
うん、いやでも俺ね、1990年ぐらいの時には普通に携帯出てて持ってたと思う、会社で使ってたもん。
へえ、すごいな。
というのはなぜ覚えてるかっていうと、はい、91年にうちの父親が亡くなるんですけれども、
今何年前なんですか。90年ほど。
だから31年前ですよ。
31年前
というのは携帯に父親が亡くなって連絡もらったの覚えてるから、会社にいて。
もう小型やったんですか。
うん、小型小型。
すごいな、
うん、だからその頃はもう出会ったんじゃない。
へ
え。 でも今社長が言ったように80年代の中頃、あのバブルの頃ね、
うん、
バブルの頃っていうのはあの弁当箱みたいな。
そうですよ、まだね、
出てまだあれだった。弁当
箱思った、重たいね、バッテリー持って。
そう
で車にね、センターボックスにテレビが、あの、
そうだよね、
なんていうか
車載のね、
あの後ろにねアンテナ上げてさ、
そうハンドブレーキみたいなところについてたんだよね。
そうそう、そうセンターボックスについてましたよ、電話が。それがまた35ぐらいの時ですよ。
すごい高かったでしょあれ。
高い。あの30万はしたんじゃないかな、今から思うと。
通話料めちゃくちゃ高かった
もんね。めちゃくちゃ高かったですよ、
そうそう。だから僕ら仕事であのそういう車のに電話のついて、車載電話のついている個人タクシーを、
はい、
チャーターして取材してたもん。
あ、やっぱりね、
だその時は個人のなかったですよ、携帯。
今から思ったら考えられへんね。そうそうそう、スマートフォンになってですよ、テレビまで見られるんですよ、ね。
だからそんな話してもね、ほらもう
何考えとね、言われますよこれ。
だから生まれた時からもう携帯がある人たちから、今20代の人たちそうでしょ。
そりゃそうですよね、
だから何のこっちゃみたいな話だよね、
はいはい、何言うとねみたいな話ですよ、
でもうあれでしょ、家電ない人だって結構いるもんね。
今電話引かないですよね。
引かないよね、
はい、もう携帯の方が便利ですから
ね。そうそう、はい、だからなんかほらいろいろさ、あの申し込みとか書くとき必ず家の電話かけって言われてた時代あったけど、
そうそう、固定電話っていうね、
そう
欄があるけど今書く人いないですよ。
ないし、ね、逆にさ固定電話ないと、はい、なんか怪しげな感じに思えたでしょ昔は。必ずあったよね。
てか固定電話っていうのはね、その NTT の、 あの権利買って、
その昔はね、
そうそう、権利の売買してたから、
そう電話再建
っていう話をしてもね、若い人分かりませんよこれ。
だって俺、いや今思うとね、ちょうど40年前さ、82年に就職した時にさ、
はい、
家にで、あの学生時代は当然電話なんかないじゃない、
はい、
あの下宿で共同のピンク電話があったようなとこだからさ、で勤めて電話を入れろって言われたっけ会社に、
はい、
家に電話がないと困るからって、連絡つかないだろうって言われて、で電話なかったからさ電話入れなきゃいけなくて、
はい、
その時に、ね、電話入れるのでね、 10万ぐらいかかったんだよね。
その権利を買わなあかんんですよ。そうそう、まずはね、
ね、
は
い、固定電話入れるためにそんなかかるんだっていうさ。
そう、今時そんなんね、そんな金使ってする人いませんよ、
うん、いないもんね、
はい、
そう、あれ何だったんだろうねと思うよね。
あの仕組みが分かりませんね。
ね、
はい、
そうそうなのよ。だからそういう
時代ってね、やっぱりでも変わります ね、本当に変わります。早いですわ、
うん、
はい、
まあ、だからそんなね、10万20万、まあ、ある時は20万ぐらいしたんだもんね、電話入れるために。
そうですよね、今なんかもう 2,3 万でしょ。
そう、
はい、
そう考えれば絶対ね、そっちの方がいいもんね。
いいです ね、はい、
で固定電話入れてもね、結局 Wi-Fi とは何だってなれば、は
い、もう
スマホの方がいいもん
ね。スマホの方が便利ですよ ね、はい、
逆にあれ今スマホ持ってないときついですね。
そうでしょうね、今は、ね、今の時期ね、
今の時期ね、
はい、
その結構年配の方でもスマホ持ってない、持ってればいろんなことできるけど、
そう、何かあった時にね、
うん、
すぐに連絡取れるじゃないですか、
うん、
それが一番いいですよね。
そうそうそう、はい、そうなの。それとまあそこでいろいろ調べ物もできれば申し込みもできるみたいな、
はい、
まあそれこそほら、あのワクチン接種のね、
はい、
証明も今スマホでこうできたりするから、
ほとんどのものがもう情報入ってきますからね。
ね、
はい、
だ逆に言うとスマホなくなると大変ですね。
今はもう慣れてるから、
うん、
それなくなったら大変じゃないですかね。
だからちょっと忘れたとかさ、
はい、
だから情報も全部入ってるからね、怖いよね。
怖いですよ、
うん、そうですよ、
やばいですよ。
社長ないの、スマホを忘れたりとかなくしたりしたことって。
いや一回ね、
うん、
失ったと思って、
はい、
お店出て、
ええ、
もうだいぶね自宅の前ぐらいまで来て、
うん、
あれスマホないな思って、
うん、
ほんでそれで急いでお店に戻ってまた40分ぐらいかけて戻って、ね、
うん、
でスマホなかったかなって言うと、うん、で僕の席も見てくれたんやけど、ないおかしいな、どこで俺落としたんかなってね、まあ、とにかくまた探すわ言
う
て、
うん、
立ち寄ったとこも行って、で、まあ、調べといてよと、でふっと見たら助手席に落ちてたんですよ。
あ、よかったじゃない
の。よくあるんですよね、そういうこと、そういうことってね。
あの探してね、実はここにあったみたいなね、はい、
よっぱっと見たらね、助手席に置いてあった。
いや、わかるね、そういうね、はい、まあでも出てきたからいいけど、俺ねやっぱりスマホはなくなっちゃったことないですけども、やっぱり携帯一度出てこなかったことありましたね、ガラケーの時、折りたたみので、はい、で置いた場所は分かったんです、分かってたん、
うん、
あそこに置いたっていうね、
はい、
まあ青山のあたりでさ、ちょっと連絡あったからそこで電話してメモ取ってる時にそこのベンチに置いちゃったんだよね、
は
あ、それで、あ、忘れたと思って戻ったらないわけ、
うん、
あれおかしいなと思って、最終的に出てこなかったね、それ。
あ、出てこなかったね、
うん、警察にもね、なんか誰かがほら拾得物で、ね、届けたりしてるかもしれないからと思ったけど、うん、
結局出てこなかった、
出てこなかった、それぐらいかな。でもその出てこなかったってなんか今でもさ、なんか気持ち悪いよね。
そうやな。
うん、すごい、いろいろガラケーだけど、ほら写真も入って
抜かれてるかもわからんからね。
そうそうそうそう。
ね、
そうな
の。それは気持ち悪いよ。
うん。
僕はでもね、2回ありますわ。あのね、沈没したんが。
うん、トイレ？
違う。あのね、洗濯機がかけられたの。2回、洗濯機僕ね入れてね。
入れてね。
そう。2回ある。それはあるわ。
それだけどさ。
2回な。
ちょっと待って、スマホでかいじゃん。
沈没した、沈没。
普通
洗濯機の中に。
でもなんか入ってんじゃん、確かめないの、そのポケットの中。
もう多分過酷時間入れはるから、僕は洗濯しないですよ。
うんうん、分かります分か
る。ガーッと入れはるから、あらまはねやろね、出てきたなみたいな。2回あるわ、
そういうの。2回、それは多いね。
はい、
でもそれはあれでしょ、データは復旧
できた。それは大丈夫ですよ。
大丈夫でした、
ね、それは大丈夫ですよ。ただもう本体はダメです。
ダメだよね。
ダメですよ。うん、すぐもう行かないと、どこも行かないと。
いやー、それは確かにいろいろね、なくして。
便利やけどね、いろいろありますよ。
うん、はい、そうだ。まあ俺もやっぱりトイレに忘れたのはあるかな。あの公衆のね、あっと思って気がついて。
結構みんな忘れはるで。お店でもね、トイレ忘れる人多いわ。
そう。
はい、
なんか置いちゃうんだよね、ちょっとね、プッてね、
うん、結構多い、
うん、はい、で出るときに忘れて、あっと気がついて戻るとなくて、うん、まあ届けられてるとかさ、
どうしてもね、携帯はね、お店でもありますよ、
うん、
忘れやん
の。ああ、はい、ちゃんと取りに来る。
大体取りに来る、うん、大体ってもう大概取りに来
る、ね、そうだよね、うん、なくしたことは分かってるわけだもんね。
で電話はかかってくるんだけど、うん、かかるわけにもいかへんし、
うん、
でも何回かかかってくることはこれはかからなあかんなと思って、
かかると出なきゃいけないっていうね。
そう、うん、で出てあげたら本人やね、
うん、ああそうだね、あのやた出る、で出ていいかどうか考えちゃう、ね、
最初は考えます、
うん、
これは出てもちょっとまずいやろと思って、うん、何回もかかってくるときあこれ多分本人じゃないって言って、うん、これでかかってあげなさいって、うん、かかると、うん、やっぱ本人、
うん、
はい、あの取りに行きますからって言って、
あなるほど、はい、そうね、まあなくさないようにしなきゃいけないと思う。
携帯はね今ほんまにね大事ですからね。
そうそう本当そうだよ、もうあらゆる情報がもうここにこの中に全部入って
し、ね、便利ですよね、はい、
で調べりゃ何でも出てくるから、
写真は撮れるし、
そう、
はい、
そうですよ。まあそんなことを考えるとね、いやいやでもまあ社長も本人は花粉症じゃないとは言ってるけど、まあ俺から見てると花粉症なんだけど、でも花粉症で一番いいのは、はい、対策は花粉が飛んでないところに行くと。
そうみたいですね。
だからどこかって言ったら沖縄。
いいですね。
沖縄ですよ。
沖縄はいいですね。もう即行きたいわ。
行ってきたんですか。今から。
即行きたい。でもね、これね面白い話あって、
はい、
あの今ねよく街角でガラポンしたりとかね、ハブのお祭りでガラポンとかね、
は
い、どうしよう、
うん、
当たりました沖縄とか言ってね、でも明日からですよとで今日の昼からですよと、
うん、
ね、当たりましたけどって言って、さあどうしますかって言ってね。でもねこれね面白い話あって、
うん、
1% の人は行けるんですよそれが、
うんうん、
100人のうちの1人は行かはるんですよ、うんうん、いつもね、なぜか言うたら、これね、見えへんカバンの話っていうのがあって、うん、行ける人っていうのはね、うん、いつもね、見えへんボストンバッグ持ってはるんですよ。
なるほど、
うん。行けない人っていうのはボストンバッグ持ってないんですよ。うん、でもね、100人の 1% の人は、うん、見えないボストンバッグいうのをいつも持ってはって、うん、いつでも行ける状態の人なんですよ。
うん、
でもなかなかいないですよ、うん。
社長さ、
はい、
まあ、午前中は仕事してるから見てないと思うんだけど、
はい、
関西テレビでさ、うん、カンテレね、
はい、
用意ドンって朝の番組があるんですよ。10時からやってる、
はいはい、
毎日ね、
はい、
月金で、
はいはいはい、
まあ土曜日は
その窓川広瀬さんの番組
や、ね、窓川、そうそう、ご存知、はい、その中でタムケンの週に一度コーナーがあって、タムケンがね、
はい、
あの芸人のタムケンっているじゃないですか、
はいはい、
タムケンが大阪の街中でさ、
はい、
だいたいいくつかの商店街とかでこう行ってね、
うん、
日帰り旅行しませんかっていうのやるのよ。
う
で例えばねかなり遠いとこまで行くのよ、うん、本当に静岡とかさ、はい、まで行っちゃったりとか、
そのまま行くの。
そうそう、つまり朝声かけるわけ、
はい、
その日だよ。だから朝早くからさ、
はい、
あのうろうろしてると、まあ、おばさんをなのね、
はい、
あの行ける人は、
はい、
で2人組なのよ。
おばさんあたりは行けるんじゃないかな。
いやでもね、うん、見てて面白いのは、
はい、
やっぱりその日ほら用事があったらまずいわけじゃん。
そうですよ、
うん、それで2人なのよね、
はい、
だから2人で歩いてる人じゃなくて1人の人にでも声かけて、
はい、
じゃあ友達ちょっと今誘える人いるわっつって電話その場でかけたりさ、
はい、
でかけても相手が都合悪かったり、
うん、
1人っていうのはダメだから必ず2人組なの
よ。あ、2人組になるわけ。
そうそう、
はあはあ、
そうそう、それ見てるとさ、まあ、今言った見えないカバンの話じゃないけど、
うん、
行きますってさすぐやっぱり
すぐ言える人いるね。
いるいるいる、
はいはい、
それで友達はあいるいるっつってすぐ
その友達もね結構
そう
同じ友達が多いね。
面白いのはね、その友達の中でも、はい、まあ俺いる時それよく見るんだけどさ、
はい、
その時に相手もさ仕事があるけど友達がね、はい、仕事あるけどちょっと変わってもらうわちょっと待ってっつって、
はい、
でも折り返し電話かかってきたら、うん、変わってもらったから行けるとか言って、
そう、
それで朝もう9時とか10時出発して、はい、目的地まで行くのよ。だからね、ああなるほどなって。だからそれをその時にほらいつでも行けるって思う身軽の人か、
はい、
いつもね、いやーっていうね、
そう、いつもね見えへんねボストンバッグを持ってる人っていうのはね、うん、1% だけいるんですよ、うん、
今日何社長これからさ、
はい、
あの沖縄ちょっと一泊で、
はい、
ここにクーポンあるから行ってこない？
行きますよ、即行きますよ、
行くでしょ、
即行きますよ、喜んで行きますよ
そうだよね、はい、だからその僕だからその日帰りのね、はい、日帰りの旅ってそれ見るたびにすごく面白くて、はい、だから本当結構遠いとこ行くんだって飛行機で行ったりするからね、
はい、僕喜んで行きますよ、うん、あの別に1週間でも大丈夫ですよ
だからそこがポイントよ、ね、日帰りでって。でもその朝張ってるわけだから、
はい、
早い時間ね、うん、だって昼だったらあの昼過ぎだったら日帰りできないからさ。
そうですね。
そうすると朝まず歩いてるっていうね、はいはいはい、こんな時間に歩いてるとかさ、
これはもうあのまさしくね、うん、見えへんボストンバッグの話と一緒ですわ、うん、なかなかねやっぱり用事とか、
うん、
家の家庭事情とか、うんうん、あって行けへん人の方が多いですよ。
いやそれはそうだよね、はい、だいたいそうだよね。
仕事持ってる人なんか絶対行けへんしね、
う
ん
はい、そうだからそのなぜその時間帯そこに、ね、いるかってね、
はい、
まあ、あのビジネス街だったらまあ
でも ねこれはねこんなチャンスはないな思って絶対行かなあかんのですよ、
うん、と思うけどね。
なかなかそんなチャンスないですよ。この話の続きもあるんですよ、うん、僕は実は、
うん、
本当にこのね見えないボストンバッグのねカバンの話の、
うん、
まだ続きがあるの。
それさ、どっかからのなんか、それなんか聞いたことあるような話するかな、なんかな、パクリじゃないよね。
パクリじゃない。これはね、経験した人しか分から
ない、うん。でも、その今言った、どこでもなんかほら、必ず、ね、今言った準備できてるっていう、ね。
準備できてるかできひん、点変化の話ですよ。そうそうそう、だから、ボストンバッグいうのは、これ自分が作ったんです、僕は、この話を、
うんうん
うん。準備がね、いつでも整ってるか整ってへんか、
うん、
で、自由に、なんていうか生きてるか生きてへんかの話ですよ、うん、
これ分かる分かる、はい、それは僕もだから、はい、
それをただ僕がね、うん、色つけて喋ってるだけの話で
なるほどまあでもそれはまた、
はい、
その続きは来週あたりゆっくり聞こうかな。今日あまり時間ないしね、はい、
あそうなんですか
いやいやもうほらあと2分ぐらいで終わっちゃうからさ、
この話の続きってほんま、ね、まだあるんですよ、
うん、だからそれは来週聞くにして。でも、
はい、
でもね、期待通り面白い話になるんでしょうね。
でもね僕はね即言っちゃいますよ。私は即言っちゃいますよ。
まあ僕もそういうタイプだね、
はい、でこれはね言った方が面白い。
うん、
楽しく僕生きてたいタイプやから、
だからね、よく言うのはこういう話に似てると思うけど、誘われた時に断るか断られないか、
はい、そうですよ、
うん、必ずね、
はい、そういう話ですよ、うん、これは。
だからそれは僕なんかの、まあ、こういう仕事やってる、ずっとこういう仕事やってきて思ったのは、誘われたら断らない。
そう、
まあ、そういうルール作っとくと楽なん
で、ね、いつもねイエスマンで嫌ながら、そういう時ほどイエスマンね、はい、
だから
何でもイエスマンじゃないですよ。
あ、もちろん分かってます、はい、だからこう誘われた時にね、
そう、
今日来ないとかね、
うん、
今日飲まないとか、
はい、
いついつ食事行かないって言った時に、はい行きますって言えるかどうかね。
いついつやったら行けるよ、有効なね、ほとんど行けないんですよ。
行けない。それと考えとくわっていう人は、
もう考え、ね、ずっと考えてはるんですよ。一生考えてはります。
だからね、それはよくわかるよ。まあきっと
行くかって言ったら、OK 言う人がね、
それがね、まあノリがいいって言うんじゃないんだけど、まあ
ついてる人なんです、僕にしたら。
それはまあよく言う話だよね、確かにね。はい、
そう、
必ずこう、
いつもイエスで行こうっていう。
まあ、だからそれはルールはシンプルの方がいいっていうことだよね、
はい、
うん、
考えたらあかんのです。
もうそれはもうね、
うん、断る理由がない。断る理由をまたそういう人考えはん。
まあだからただまあそのね、
はい、
その朝の俺はそれをタム犬のそれ見ててさ、行きたいんだけど今日もうほらやっぱりさ、はい、どうしようもないね、これから病院に行くっていうさ、
もう絶対はもう行かないもんな
そう、はい、まあということなんだね、はい、まあ、来週続きが
今週もまたいいことありますよ、皆さん、
いいなって。
では
また来週、さようなら。